はい、皆さんこんばんは。今日は2017年6月21日水曜日の祈祷会、聖書学び会の録音になりますが、新幹線が止まるほどの大雨で、警報が出ましたが、今日もこんばん、豊かな神様の恵みの雨が私たちの魂に降るようにと、共に学び祈りたいと思います。今日も6月号からリビングライフの6月号から、今日は民数記の14章6月12日の箇所でありますが、テキストの82ページ、から83ページ、ここを、から学びたいと思いますが、またいつものように、今日も質問がありますので、その質問を、読んでから、購読して、読んでいきたいと思います。最初の質問はですね、否定的な言葉やつぶやきは誰にどんな影響をもたらすでしょうかと。まあ、いろんな誰にって一人ではなく複数だと思いますが、否定的な言葉やつぶやきは誰にどのような影響をもたらすでしょうかということですね。またそのような経験があれば、ぜひシェアしていただければ、と思います。2つ目は、そのような言葉の習慣から、すなわち否定的な言葉やつぶやきなどから解放されるには私たちはどうしたらいいでしょうかという、まあ、この2つの質問ですね。さあ、それでは皆さんで、購読して、読んでいきたいと思います。新改訳聖書になりますね。皆さんのお手元82ページ。ああ、御言葉ですね。忘れました。すいません。いきなり入っちゃいました。そうでしたね。今年の御言葉をまだやっておりませんでした。さあ、それでは皆さんでやりたいと思いますですね。一度録音をちょっとポーズまたさせていただきたい。それではですね、まず今日の聖書箇所を購読したいと思います。民数記の14章の26節からです。複数節司会者を読みますので、奇数節皆さん声を合わせてお読みください。新改訳聖書になります。民数記14章の26節。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。27節どうぞ。
いつまでも我々に関しては
私に呟いている。
私はイスラエル人が私に呟いている呟きをもう聞いている。
あなたは彼らに言え、これは主の御告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。29。
このアラマであなた方は主体となって変わり、私が呟いたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。
ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアのほかはあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。31。
さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が万が一を知るようになる。
しかしあなた方は死体となってこの荒野に、倒れなければならない。33。
あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼うものとなり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまであなた方の背信の罪を負わなければならない。
あなた方が彼の地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。35節。主
である私らが言う、一つになって私に逆らったこの悪い改宗の全てに対して私は必ず罪のことを行う。
モーセが彼の地を探らせるために使わしたもので帰ってきてその地について悪く言いふらし全会衆をモーセにつぶやかせた者たちも。37。
こうしてその地をひどく悪く言いふらした者たちは主の前に疫病で死んだ。
ご一緒に38節どうぞ。はい。しかし彼の地を探りに行った者のうちヌンの子ヨシアとエフネの子カレブは生き残った。アーメン。以上でございます。さあ、それじゃあの質問がまたね、アウトラインの方にありますから、それ数分差し上げたいと思いますので、考えていただければと思います。録音を聞いてくださってる皆さんにはもう一度、今読みました
民数記14章の26節から38節の間から2つ質問ができてますので、それをもう一度お読みしたいと思います。最初の質問91は、否定的な言葉やつぶやきは誰にどのようなどんな影響をもたらすでしょうかと。まあ影響をもたらすと思うんですよね、だから恐ろしいですけど、どんな影響でありましょうかと、まあ、想像でね書いていただければと思います。2つ目の質問は、そのような言葉の習慣から解放されるにはどうしたらいいでしょうかと。これは否定的な一番の言葉やつぶやきということですね。そのような言葉の習慣から私たちが解放されるにはどうしたらいいでしょうかという、この2つの質問です。はい、それでは少し考えていただいて、録音を一度ポーズさせていただきます。ディスカッションの後、解説の時にまた録音に戻りたいと思いますが、皆さんも少し、止めて考えていただければ良い学びになるかと思います。では一度ポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。良い意見がたくさん、学び会でも出ました。さあ、それではですね、27節から、今日14章ですね、今日は皆さんに今質問でちょっと考えていただきましたが、タイトルは言葉の力ということで、今日はそのテーマでね進めさせていただきたいと思います。27節からね、これは主がモーセとアロンに告げた言葉ですが、27節ご覧ください。このいつまでこの悪い返しを私につぶやいているのかと、これ主が言われたんですね。で、私注目したのはこの一番最初のいつまでっていう言葉です。でこう、新教大訳を見ますとですね、イスラエル人は私につぶやいてるつぶやきをもう聞いているって、最後のところもう十分聞かされているって書いてあるね。ということは1回や2回でないってことでしょう。神様はずっとこう忍耐して、そのイスラエル神の民が苦情を言ったり文句を言ったり神様に逆らったりする言葉を1回や2回ではなくてずっと聞き続けていたってことですよ。ですからいきなり1回目でこう言ってるんではないっていうことですね。いつまでっていう言葉から始まってるんですね。いつだから、それは神様の愛であり忍耐であり、私たちが気がついて悔い改めてやめて神様のところに帰ってくるのをずっと忍耐強く待っていたっていうことが、ここの言葉からね、こう読み取れるんではないかなと思いますね。そうしますとですね、この今は14章の26節からですけども、数ページ前の、前回のと前の日かな、14章の20節、79ページですけども、14章の20節にこういうふうに書いてあるんです。このように10度も私を試みて私の声に聞き従わなかったって書いてあるんですよ。これ1度や2度じゃないって分かりましたね。10度ってちゃんと書いてあるんです、よく見たら。ということはこれ11度目だっていうことですよね。もう10度も神様は忍耐してずっと待っておられたということで、それでも変わらないので神様が語られたということでありますですね。まあ神様は愛と許しの神でありますけども、いつまでも終わりなくそれが続くわけではないということですね。私たちの時は、この日曜日のメッセージですよね、私たち神の時は永遠だけど、私たちの時は限りがあるっていうことです。だから私たちの時が来る前に、いつ来るかわからないわけですよね。だから今が大切なわけですけど、その来る前に神のところに帰ってきなさいっていうこと。やがて聖餐の時が、一番タレントの勝利はまさかと思ってたけども、やはり聖餐の時が誰にでも訪れるんだということを、ここのところ学んでいるわけでありますね。28節、あなたは彼らに言え、これは主の御告げである、私は生きている、私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしろ。ちょっと分かりにくいかもしれませんね、この最後のところどういう意味でしょうね。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。誰が告げたかっていうと、私たちですよ。 私たちがイスラエルの民が神の民が神に語ったその通りにしようっていう言葉ですよ。これは恐ろしい言葉でもありますよね。神が語ったんではなくて、あまりにも私たちが不信仰不従順で不平不満を言っていると、ついに神様はじゃああなたが言うその言葉の通りにしようってことになっちゃうってね、これは恐ろしいことだと思うんですよ。そこに28節書きましたが、私たちが神に語った通りのこと、それは良いことを語ってればいいんですけど、でもそうでない時があるわけですよね。その通りに神は私たちにされると、これはもう聖書でもう至る所出てくるんですけども、不信仰に不信仰を重ね神に逆らったイスラエルの民は何て言ったかって言いますとですね、これも14章の2節ですね、72ページになりますが、これも14章の2節、まあ、一部しかね今日はできてないんですけど、14章の2節を見ていただくとですね、イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言ったって、私なんて言ったかっていうと、これ、その10度のうちの1度でしょうけど、なんて言ったかっていうと、そこに私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのにって、そしてできればこの荒野で死んだ方がマシだって、こんなことを神様言ってないですよ。これは神様の恵みに預かっていながら、救いに預かっていながら、罪のエジプトの奴隷から解放されたにもかかわらず、感謝を忘れて、主がしてくださったことを忘れて、あれがしたい、これが欲しい、あれが食べたい、これがいいと、そして荒野でつぶやいて、ついにはエジプトの方が良かった、なんで私たちをこの救ったんだって言ってるようなもんですよ。私たちはあの罪のエジプトでノンクリスチャンのまま死んだ方が良かったんだってこう言ったって言うんですよ。でしかもこの荒野で死んだ方がマシだって、そう言って、神様は私たちに命を与えるために私たちを救ってくださったのに、死んだ方がマシだってそう言ったわけですよね。皆さん、イスラエルの民が、まあ、この後、まあ、皆様もちょっと読んだから分かると思いますけど、ヨシアとカレブ以外は全員死ぬんですよ、アラノで。皆さん、神様が殺したと思っていたかもしれないけど、そうではないってことお分かりになります？彼ら自身の言葉ですよ、これ。彼ら自身の言葉の通りでは私はしようって言われたんです。ですから私たちが神に何を語るかって、私たちは非常に注意しなきゃいけないってことでしょう。私たちは時々見えない時、わからない時、乾く時、荒野を歩いてね、いろんな問題にぶつかるように私たちの人生でもあるんですよね。そのような時に、ああ私はね、ああクリスチャンにならなきゃよかった、決して言ってはいけないってことですよね。なぜかっていうと、その通りに最後には神様されるってことですよ。で、神様っていう、イエス様はジェントルな方だから、私たちは戸を開けるまで待ってるんですよ。でも私たちがイエス様を、一度入ってこられたイエス様をキックアウトして外に投げてドアを閉めたら、イエス様は抵抗されないってことですよ。ですから私たちはここから多くを学ぶんじゃないかなと思うわけですね。で、彼らがこの荒野で死んだ方がマシだって言ったその言葉、すなわち私の、戻りますけど28節、私は必ずあなた方に私の耳に告げた、すなわちあなたが語った通りに私はあなたにしようって、そうなんですよ。ですから神様、私を救ってください、罪を許してくださいって言ったら、本当にその通りに神様されるんですよ。でも私の罪を許すなって言ったら許されないんですよ、神様。私たちにチョイスを与えてくださっている、 神様だってこと、私たちは、覚えないといけないと思うんですね。イスラエルは40年間神に語った。もちろんね、私たちクリスチャンというのは神の言葉によって生きるわけじゃないですか。でもここの場面では、先ほど質問の中でね、自分自身を影響、最も影響するんだっていうのがもうたくさん出てましたけど、自分が神の言葉によって生きる面と、自分が神様に語った言葉によって生きる面があるっていうんですよ。だからどう神様に語るかっていうことは、私たちのこの世でのどう生きるかってことを決定しちゃうってことなんですよ。神様の言葉だけではなくて、私たちの神への言葉が私たちを影響し、私たちの明日を形作ってしまうっていうことがある、そういう面があるんだということを、私たちは今日の学びからしっかりとね、心に留めたいと思うんです。良い意味でも悪い意味でも、私たちが神に願い祈り求めた通りになるって言うんですよ。それを聖書の中のこの聖書のプリンシプル、なんだろう、プリンシプルとして、何プリンシプル、原理とかね、そうですね、として、あるんだっていうことを覚えたいと思うんですね。例えば、ルカの福音書、そこを書きました、19章の22節、これはね、どの場面だったかっていうと、タラントの話だったかな、悪いしもべよ、私はあなたの言ったその言葉であなたを裁こうと、しもべが主人に言ったその言葉の通りに私は裁くっていう。またマタイの12章の36節では、こんなふうにもイエス様言われた、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければならないって。私たちが語った言葉が私たちに返ってくるってことですよ。これやがていつか、今すぐにではないかもしれないけど、先ほど面白い人が言いますよね、自分の言った言葉が力を、破壊力を増してまた自分に返ってくるって、もうその通りですよねこれね自分に返ってくるんだって。神様もね、私の口から出た言葉はね戻ってくるって言ったけど、私たちの言葉も返ってくるんですって。毒にはもう毒を増してですね返ってくるからね、撒いたものを刈り取るってあるじゃないですかね、私たちはね、神を侮ってはいけないって、あなたが撒いたものを刈り取るんだって。良いものを撒けば良いものを刈り取るし、悪いものを撒けば悪いものを刈り取るって、ね、でもね、悪いもの1悪いものを撒いたら、ね、10くらいの悪いもの返ってくるっていうことですよ。ということは皆さん、逆に1良いことを撒いたら10良いものが返ってくるってことなんですよ。神様の法則って同じだから。だから必ずしも今日の学びでね否定的になる必要ないんです。それは事実なんだけど、だったら私たちが良い言葉をまいたら、良い思いをまいたら、良い種をまいたら、どれほど良いものが私に返ってくるかっていうこと、それも必ず刈り取るんだって。もちろん悪いものをまいたらね、やがてそれ言い開きしなきゃいけないというように、良いものをまいたらそれも失われないんだって。良いものは帰ってくるんだって。だからね、ほらあるじゃないですか、ね、ほらイエス様が弟子たちを使わした時に、ね、あなた方を受け入れられない町に行ったらね、そこにとどまることなくね、靴のね、この足の塵を払ってね、次去りなさいって。で、相手が否定したらそれはあなたのところに帰ってくるって書いてあるんですよ。だから伝道したりするとね、皆さんトラクター配布なんかやられたらね、やっぱ4人のうち3人もう5人のうち4人は取らないですよ、うん、もう嫌な顔して行く人もいますよ、うん、伝道したらね、イエス様のこと伝えようとしたら結構そういうことって合いますよ。でもね、そこで私たちは死亡も必要ないだって。もし相手が例えばトラクトであれ、伝道であれ、良い種をまいて相手が断ったら、その断ったものはなくならないって言うんですよ。 蒔いたものはあなたに返ってくるって言うんです。だからある牧師先生言ったの、こう言ったの面白い考えだなと思って、いや多く断られた方が得するって。だって自分に返ってくるって書いてあるんですもん。みんな受け入れられちゃったら自分のところに 何も返ってこないですよって。だから100人中99人断ったら99私のものになるって、しめしめ断らないかなっつって配ってるっつうんですよ。変わった牧師がいるね。でも真実ですよね。それは帰ってくるんですって。今は帰ってこないかもしれないけど、だから私たちは締めだと思うのも必要かもしれませんね。あ、これは私のところ帰ってくれるから神様感謝しますって思ったら、それは素晴らしいことかなってそう思うわけでありますよね。それが今日のね、テーマなんですね。もう一度アウトライン見てください。イエス様、皆さんよくイエス様が癒しとかなさるときにこの言葉出てくると思いません？そこに書いてます。あなたの信仰の通りになるようにって、面白い言葉だなと思いますよね。またあなたの信じた通りになるようにって、もう繰り返し、もうたくさんあるので書ききれないんですけど、そこにマタイも8章9章21章もマルコもで他にもいくらでも出てくるわけですよ。でもねすごいなと思うのはこれね、語った人がどういう人であるかっていうの関係ないみたい。例えばこの一番最初のマタイの8章の13節って、これローマの軍人ですよ。ローマの百人隊長の言葉。ほら自分のしもべが病気になってイエス様のところに来るんですよ。で行ってあげるって言ったら、いや来る必要ないって、私も部下がいて私が行けって言ったら行くって、死ねって言ったら死ぬって、ですからお言葉をくださいって、そしたら私のしもべは治りますって言った時にイエス様驚いたって。でそう言ったこのローマの百人隊長っていうのはローマ軍の軍人ですからね、異邦人ですよ。どれくらいの信仰あったのかわからない。でもあなたのその言葉の通り、信仰の通りになるようにってそう言ってるんですよ。この9章はこれ2人の盲目の人、エリコだったかな、要するにだから信仰なんか持っていなかった人ですよ。でもイエス様が通られたっていうのを聞いて、イエス様憐れんでくださいって、イエス様のところに連れてってっつって来たわけですよ。でその時にイエス様何て言ったか、何をしてもらいたいのかって言うんですよ。その時に目を見えるようになるようですって、正直であっていいってことですよ。なんかイエス様と来る時にね、病気とかいろいろあってもね、そうでなくて私はね信仰を持たせてからって、いや本当は病の癒し、病の癒しって病の癒しって言ったらいいんですよ。問題がもう抱えてたら問題解決してほしいんだって正直に言ったらいいんですよ。イエス様何て言ったかっていうと、それが私にできると思うのかって言ったんです。その時に二人の盲人はその時に初めて信仰を持ったんですよ、きっと。すなわちこの自分ではなくてイエス・キリストができるかできないかを選びなさいってことなの。私にそれができると思うかできないと思うか、あなたは選びなさいって。でこの二人の盲人は主よできますって選んだんですよ。でそれまで信仰なんてなかったんですよ。信仰って選ぶことですよ。信仰って何か自分にこう力をつけたら何か偉くなったりとか清くなったりとか悟りを得るって、そういうことではないんですよ。神にはできるっていうことを選ぶのが信仰なんですよ。わかります？自分の関係ないんです。ローマの軍人にしても百人隊長にしても、この盲人に対して今までどうしてきたかとか、自分が教会に行ってるとか行ってないとか、そうじゃないんです。どんな人でも神ができるとそう信じて、そう申し上げたら、神様に私にはできないけどあなたにはできますって、主よあなたにできますって、その一言、それで目が開かれたんですか、癒されたんですか。信仰って単純ですよ。平等ですよ。なんか私たちは教会に長く行くといると、こう神様聞いてくださるようなそんな思いがあるかもしれないけど、そんなことないって。神様は私たちがどれほどの信仰がうちにあろうがなかろうが、今ですよ、この時、神にはできると信じるか、選ぶか選ばないかって、それだけですよ。だから強盗も、主よ 私を思い出してください。今日あなたは私と共にパラダイスにあるなんて何にもしてないですよ。あの強盗イエス様を信じたって何にもできないですよ。それでもあなたは今日私と共にパラダイスにいますって、そんな神様の恵みにどんな人でも預かれるってことです。でも同時に私たちは気をつけなきゃいけないこともあるってことですよ。神の民だからといっておごり高ぶり神様の御声に聞き従わないと、それは神様の御業を見ることができない。私が思った通り、信じた通り、私が祈った通り、その言葉の通りになるって、これは普遍的な真理です。だから祈りってすごいなって思うんです。だから信仰の言葉ってすごいなって思うんです。主よ私は感謝しますって、感謝できないことに言うって、私は感謝できませんけど私はあなたを感謝することを選びますって、今日今あなたを信じますって、あなたに従いますって、できるできないんじゃないんですよ。それを選びなさいってことなんですよ。そうするならばあなたが言ったその言葉信仰の通りになりますって。だからもしできないって思い言ったらできないんです。絶対できなくなるんですよ。できることもできなくなるんです。それがこのストーリーですよ。12人の節句のうち10人は無理だって言ったんですよ。無理だって言った人たちはどうなりました？37節全員死んでますよ。37節で。でも死ななかった2人は誰ですか？どんな人ですか？できるって言った人ですよ。ヨシアとカレブが他の12人よりも信仰が強かったからじゃないんですよ。神ができるっていうことを選んだんですよ。みんな同じ状況を見たんですよ。もうあのこのヨシアもカレブも人間的なそのスタンダードから言ったらそんなの無理だってみんなそう思うんですよ。でもその中でそれでも私は神にはできるっていうことを選んだのがモーセとヨセフとこのヨシュアとカレブですよ。そして民にできるって言ったんでしょ。で心の内はね本当にできるかなと思ってたでしょ。でもできる、絶対できる、絶対できるって言い続けたんでしょ。その言い続けた言葉の通りに彼ら二人は約束の地に入るんですよ。皆さん私たちも同じだっていうことです。私たちが信じ語った通りに私たちの将来は未来はなるっていうこと、これが聖書の神様のプリンシプルだって、原則だっていうこと、私たちは今日ねしっかりと心に留めたいと思うのでありますね。ですから私たちは神様の言葉を食べていきなければならないのに自分の言葉を食べちゃいけないってことです。人の言葉を食べては生きられないってことです。40年間アラノでこのイスラエルの民は人の言葉を自分の言葉を食べて生きようとしたんですよ。最後はどうなりました？全員死にましたよ。でも神の言葉、神ができるって、この方には不可能はないって、問題よりもさらに大きな神を見つめて神の言葉に食し続けたヨシュアとカレブは死ななかったですよ。ですから私は誰の言葉、どの言葉を毎日食するのかっていうことを、食べるのかっていうことを私たちは気をつけなければ。皆さんそうでしょ、何食べるかってすごい気をつけてません？皆さんあのこうフィジカルな面でね、食事、それは悪いものを食べ続けたらいつか健康を害するでしょう。良いものを食べ続けたらまあそれでも病気になることあるかもしれないけど、少なくとも必要な病は妨げる、あの避けることができるでしょう。健康になるでしょう。長生きもできるでしょう。何を食するかでこの体が 明日が左右されていくように、私たちの魂心がどの言葉を食べるかで私たちの未来は決まるってことですよ。ねえ、病気になるか健康になるかっていうことも左右されてくるっていうことでありますよね。イエス様も言われましたでしょ、私にはね、この秘密のシークレットな食物があるって。皆さん、その食物って何ですか？皆さん、何の言葉を食べていきますか？自分の言葉、人の言葉、 いえ、秘密のシークレットな食物があるって言ったんですよ。隠れた食物が。弟子たちは、なんだなんだ、どこに何隠してんだって言ったんですね。この世の人には分からないでしょ。でも私たちにはこの世に隠された、私たちを生かす食物があるってことです。それは何かちょっとここにありましたね。イエス様が言ってた、私の食物というのは私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることである。すなわち神の言葉を食べるってことですよ。食べるってことはそこから力をもらって生きるってことでしょ。神の言葉を食べるんですよ。食べるの、よく消化して毎日食べる、それが私たちを支え生かすんだって。いや、時間が来てますよね、もうだいぶね。29節、この荒野であなた方は死体となって倒れるってね、私につぶやいたもので二十歳以上の登録された、登録され数えられた者たちはみんな倒れて死ぬって、すなわち大人たちですよね、自分で選んだ者たちは神に、このエジプトに帰った方がいいって、エジプトの方がよっぽど良かったって言った人たちはみんな死んだってことですよ。ということはカレブとヨシュア以外みんなそう言ったってことですよ。言ったものは全部死んでしまったってことですね。すなわちイスラエルの民は何を恐れたかっていうと、偵察から帰ってきてね、40日でね、10人の石膏が帰ってきた時に、彼らと戦っても勝てないって言った、思ったわけでしょ。すなわち敵の剣によって私たちは滅びるって思ったわけですよね。でもね、皆さん、私たちクリスチャンは敵の剣によっては滅びないんですよ。試練や問題や迫害の剣によっては私たちは滅びないんですよ。殺すことできないんですよ。でも私たちを殺すことのできるものがあるっていうんです。一つ、それは何かっていうと、私の言葉です。私の不信仰です。私の不従順ですよ。敵の問題の剣によっては、サタンの剣によっては絶対私たちは死なないんですよ。恐れる必要ないんです。だからでも恐れなければいけないのは、気をつけなきゃいけないのは、私たちを、私自身を滅ぼすもの、それは不信仰だということ。不信仰の言葉がイスラエルのために滅ぼしてしまったんです。この死んだ人たちっていうのはみんな敵の剣によって死んだんじゃないんですよ。自分の言葉によって死んでったんです。滅んだんです、不信仰によって。私たち今のクリスチャンにも同じことが、言えるわけですね。でさらに30節でね、あんな民と約束して言ったらね、みんな殺されて、しかも子供たちはみんなさらわれて奴隷になってしまうって、そう言ったんですよね。でもその子供たちを神が守って、その二十歳以下の子供たちはみんな約束の地に入ったんですよ。ここで一つ覚えることは、罪っていうのはジェネレーションを超えていくんですけど、影響を及ぼすんですけど、私たちが滅びるのは自分の罪だって、人のせいにはできないんだってことです。滅んでった人たちは誰かのせいではなくて自分自身の。ですからこの子供たちが父親や母親の不信仰によって滅びることはなかったんですよ。約束の地に彼らは入ったんですから。ですけど、つぶやいて不信仰を持った、罪を犯した者は、その罪を犯した者が 死んでったってことですね。エゼキエル書にね、ここにも書いてありますね。旧約聖書でたびたび出てきますよね。リビングバイブルですけど、私は父であろうと息子であろうと全ての人を同じように裁くって、子供であるとかお友達であるとかクリスチャンであるとかノンクリスチャン関係ないって、同じように裁くって、それも自分の犯した罪のために罰せられ死ぬのだって、自分の犯した罪のために罰せられ死ぬんだっていうことですね。34節にもあるじゃないですか、40年間のあなた方は自分の咎をって書いてますよ。私たちは一人一人が誰かによってではなくて、自分自身の不信仰と罪によって滅びる。また滅びの中にあって、そんな民の中にあっても、ヨセフとヨシュアとカレブのように神の言葉を信じると、一人でも二人でも、日本ではそうじゃないですか、 99% のクリスチャンですから、信じると言ってここに立つならば、その人は生きるって言うんですよ。ですから私たちは、まあ、このような社会の中で生きているとですね、大多数の意見の中に流されてしまいますよね。でもそれは私たちの将来で、このような国にね育ったから、しょうがなかったな、みんなそう言ったんだからっていうことは理由にはならないということでしょうね。どのようなところでも、私たち一人一人が選んだものによって私たちの将来も永遠も決まっていくんだということですね。ただし子供にその罪はいかないかもしれないけど、罪の影響というのはあるってです。罪の支払う代価というのはあるってことなんですよ。ですから父の咎は3代4代までってあるでしょ。あれは子供が父親の罪によって定められるってことを言ってるんではないんですよ。3代4代までその影響が、代価が、支払いが続きますよっていうことを言ってるんです。ですから罪というのは、不信仰というのは、自分だけではなくて自分の未来も、自分がこの地上から去った後も、自分の行ったその不信仰の罪というのはこの地にあって影響をもたらすっていうんですよ。3代4代、まあ恐れる必要はないですよ私たち。なぜならば、同時に私たちが良い影響をもたらしたものは3代4代ではなく、聖書は何て言ってます？仙台に至るまでですよ。その祝福は続くって書いてあるんですよ。仙台のうちに一人クリスチャンがあれば、その良い影響は仙台にまで続くって言うんですから、こりゃすごいことでありますよね。もしかしたら遡ってもあるかもしれませんよね。流れていくだけではなくて、私たちが神に、神の言葉を選び、神に従うことを選ぶっていうのは、ヨシュアとカレブのこの信仰によって、どれだけイスラエルの民が将来祝福されたか計り知ることはできませんよ。で、そのプラスの力というのは、神の祝福の力っていうのは、光の祝福っていうのは、闇やマイナスや罪のその滅ぼす力よりもはるかに強いっていうことですよ。ですから私たちはあえて神に従うこと、神の言葉を信じることを選んでいきたいと思うのでありますね。なぜ40年になったか、この34節ですよね。40日であったらから、彼の血を探った日にちを40日、その40日は無理だってできないって言ったんでしょ。そしたら40日ではなくて40年できなくなったってことですよ。1日が1年ってことです。その逆も真実だってことです。できるというなら1年どころではない、何十年に至る、仙台に至るまで神の祝福は流れるという約束が、神様ってね、本当本当に公平なお方だなって思うことがあるんです。公式のようにプラスとマイナス、マイナスあれば必ずプラスもある。だから プラスもあってもでもマイナスもあるんだって、私たちどっちを選ぶかって、どちらを選んでもその代価支払い結果影響というのがあるんですよ。ならば皆さん良い方を選んだ方がいいんじゃないですか。神様がいないっていう方を選ぶよりもいるっていう方を選んだ方がはるかに私たちは祝福を刈り取るでしょう。そう思うのでありますね。最後、まとめておいた文章がねありますね。そこ読んで終わりにしましょうかね。信仰の言葉であろうが不信仰の言葉であろうが、私たちの言葉は神の耳に届くって。恐ろしいことでもありますけど、皆さんうまく利用してください。そう思わなくても思えなくても神の耳に届く。でもう一つ、ここちょっと外れますけど、もう一つ届くものがあるっていうのを時々話しますでしょ。私、神様に届くだけじゃなくてもう一人届くものがいるっていう話をしてますでしょ。誰ですか。そうです、サタンは、イエス様は、神様は皆さんの心を読めるんですよ、知ってるんですよ。でもサタンは皆様の心は読めないんです、入れないから。でも皆さんが何をしているか、何を話しているかは聞こえるんですよ。ということは、たとえダメだと思っても内側にハレルヤ主を感謝しますって言ったら、それは神が聞いて、耳を傾けて聞いてるだけではなくて、サタンもそれを聞いているってことですよ。でサタンは私たちの心の中わからないから、ハレルヤ主を感謝しますって言ったら、これはダメだって思うわけですよ。あんなこと言ってるわって、この状況に応じて神を褒めたたいてるわって、これ他行こうって。あのね、サタンもね忙しいんですよ。牧師も忙しいけど向こうも忙しいの。あの、まあ外れに外れる話だけど、こういうこと言った人いるんですよ。あの、まあ私もね休みあってないようなもんですけどね、あの、まあ、大和でもそうですけど、牧師先生月曜日はまあお休みっていうふうに、まあね、外国でもそうね。ある信徒さんがですね、サタンはね月曜日休んでないですよ先生って言ったんです。サタンは月曜日も働いてるの、なんで牧師月曜日休むんですかって言ったら、その牧師こう言ったんです。だから私も月曜日働いて、サタンのようにはなりたくないから休んでるんだって、いい答えだなと思って、今度ね聞かれたらね、そう答えようと思ってたら誰も聞いてくれないの。この教会みんな優しいから、そんなこと言う人いないですけどね、サタンのようにはなりたくないね。うん、何の話を言ってるのか。そうだから聞いてる人が3人いるって、もうしかし4人って言ったらいいじゃん。周りの人聞いてるでしょ、もちろん私が言うこと。でもう一人はね、自分自身が聞いてるんですよ。だからあの祈りの時も聖書朗読も声を出しなさいっていうのはこういうことなんです。賛美も声出して賛美しないとダメだっていうのはこういうことなんですよ。聖書のプリンシプルですよこれ。自分が聞いてるからなんですよ。もう一人、サタンが聞いてるからなんですよ。だから声出して祈らないとダメなんですよ。サタンに聞かせないとダメですよ。主よあなたを感謝しますって、賛美も心の中だけじゃダメですよ。唇で賛美しないですよ。唇の果実って書いてあるんですよ聖書には。あなたの言った通りになるって言うんですよ。ですからそう思わなくたって言っちゃうんですよ。神様血を感謝しますって。だから先ほどいい意見あったね、自分がねこう落ち込みでね、この引き詰まらせの時に神様血を感謝しますって、それでそこで U ターンするんだって、その通りですよ。あのね、 U ターンする力が言葉にあるんですよ。人間の言葉にも力あるでしょ。人の言葉で、あれでしょ、ほらいじめなんかでもね、周りの人の言葉で自分の命を絶ったり自殺したりする人たくさんいるでしょ。それぐらい言葉には力があるんですよ。なぜってね、神は何でこの世界を作られたんですか。そうですよ、この全世界創世記見てください。言葉によって創造したんですから。ですから私たちもこれをね、言葉によって創造することもできるし、言葉によって破壊することもできるんですよ。だから良い言葉を選んだりする、創造する命を与える言葉を選ぶべきなんですよ。破壊する言葉をあえて選んじゃいけないってことです。そう思ったとしてもそれを語っちゃいけないってことです。その語った言葉によって自分自身も縛られるからです。だからできないと思っても神にはできますって言ったらいいんです。主よあなたはできますって、皆さん言葉で言われたら、はい、主よあなたにはできます、はい、主よ あなたにはできます。はい、ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、主を感謝。大きい声で言わないとダメです。サタンに聞けるように。そうです、自分も聞いてるんですよ。その神様も聞いてるんです。で、その言葉の力っていうのは計り知れないっていうこと、皆さんもこの教会に行って、ね、この牧師から、ね、養われたら、もう本当にね、これを掴んでください。これを掴んだらね、皆さんの人生変わります。だから、
はい、
そうですね、賛美すること、ハレルヤ、主を感謝します。先ほど言ったように大川先生が繰り返し酸っぱく言うのはだからですよ。先生も知ってるからですよ。だから感謝します、感謝します、感謝しますと言い続けなさいって。ハレルヤ、主を感謝します。黙ってちゃいけないって言うんです。信仰は黙ってたらいけない。黙ったら不信仰なんですよ。それは信仰っていうのは信仰を語るんですよ。表現することなんですよ。それが私たちに力を与え、私たちを創造するんですよ。私たちの内なる新しい人を創造してくださる。だから声を出して祈りましょう。声を出して御言葉を読みましょう。音読ですよ。だから音読してるでしょ。それはそこにこそ神の力が働くからです。全てのものを言葉で。神は、だってヨハネの福音書に何て書いてあるんですか。神はフィーリングであってなんて書いてないですよ。神は言葉であるって書いてあるんですよ。そうでしょ。ヨハネの福音書も言葉なんですよ。言葉によって私たちは生きるも死ぬもする。だから皆さん、この日曜日も洗礼式あった時に聞いてるでしょ。牧師はあれ好きだからやってるわけじゃないんですよ。聖書の教え通りにやってるんですよ。あなたの答えたその言葉の通りになるから、だからあえて小学生でも、あなたは信じますかって、はい信じますって彼言ったでしょ、樹くんね、お母さんがいるけど、あなたは従いますかって。でね、従えるかどうかって言ったらね、それ従えない時もあるだろうってあるでしょ。でも言わせてるんですよ。あれはそう言わなかったら洗礼授けませんよって言ってるの僕は。そして洗礼授ける時も父子聖霊の名によって授けるって、言葉によって授けてるわけですよ。言葉によって支配されるんですよ。だから樹くんがたとえね、これからね、まあね、皆さんとあの年でどれくらい分かってるか、分かってないですよ。私たちも分かってないんですから、案外。でも分かってなくても、その信仰告白だから、あなたのね、心に信じて義と認められ、ローマ書ね、口で告白して救われるからですって。もちろんろう者の方はその手話も言葉ですからね。言葉によって、だ言葉だけではダメね。お題目やってるだけではダメ。でも心の内と言葉と両方なくては、このプリンシポルを皆さんどうぞこのカルバリジャベル来られたらご理解くださって、信仰持った時だけではない、信仰生活の歩みの中で実践してみてください。実践しないとわからないです。来ないです、聖霊の力は。ですからぜひ皆さん、そして祝福をこの地上でも、そしてね、それはね、仙台にまで残るんだって、ここに。ですから広めたいわけですよ。周りの人をはるかに影響するでしょうね。え、そのようにぜひ来ていただきたいと思います。アーメンでしょうか。愛する天皇様、私たちのその信仰の通り、アーメンの通りになりますように、尊いイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。しばらくみんなで声出して祈りましょう。愛する神様。